はい、皆さんこんにちは。セッション ID PR143 ダイナミクス X on Azure ということで、今からですねダイナミクス X を、まあ、Azure 上で運用していくっていうところ の、トピックについてですね、その X を Azure に載せるっていうところのお話と、あとですね、その昨今そのダイナミクスという製品の周りで非常にその投資が盛んであるですね、ライフサイクルサービスと呼ばれているX の、プロジェクトの、構築からですね、運用というところを支援するためのツールも合わせて、ご紹介させていただきます。ちなみにですね、セッションを始める前に私自身非常に興味があるんですけど、まあ、皆さんの中でダイナミクス X って聞いたことあるよっていう人はちょっと手を挙げていただけると、おお、素晴らしいですね。もうそれだけで僕すごい元気が出てきたんですけども、ダイナミクスっていう製品はですね、マイクロソフトの中で業務アプリケーションのラインナップなんですが、まあ、今日は先ほどまで2セッションやっていた CRM ではない方、ERP の方の X で、それが、まあ、その Azure 上でどういうふうに展開できるかっていう話です。で、一つだけご注意なのは、ちょっと X の機能の詳細ではないんですね、このセッションは。どっちかというと X と Azure っていうトピックで、ご紹介させていただきます。はい、でアンケートですね、該当セッションの ID をご選択の上ご記入いただいて、仮の際にですね、受付に持っていただければ、まあ、スペシャルグッズを引き換えさせていただきますので、ぜひアンケートにお答えください。はい、であとですね、今日のセッションの資料については後日このセッションのストリーミングと合わせてですね、ご公開させていただきますので、そちらからぜひダウンロードください。じゃあ早速ですね、今日のセッションの位置づけっていうところでの、スライドから入らせていただきます。でこれですね、今日 のキーノートセッションですとかジェネラルセッションの方で、まあ、さまざまなこの仮想会社であるコントソドラッグっていうところがですね、抱えている課題っていうものを、まあ、ホワイトボード上に記載しております。で、ここからですね、じゃあ X ってこのさまざまある課題の中からどこに使えるっていうか、まあ、適用できるんですかっていうところを、表しています。でこの中にですね、オンラインへの進出っていうのがありまして、で、ちょっとですね、ここはこれを拡大解釈しまして、まあ、海外での、まあ、オンラインの進出をしましょうといったときに、どういうその、まあ、X を使って課題を解決できるかというところに、考えてみましたと。で例えばじゃあ海外でオンラインショッピング始めます、で海外で、反社を買収しましたといったときにですね、このコントソドラッグスのコアシステムは SAP というふうに言われているんですけれども、じゃあ SAP を海外 の、まあ、その買収した子会社ですとか反社に対してこう機能を拡張するかっていうと、なかなか予算的にもですね、時間的にも厳しいと言われています。で、そういった場合にですね、じゃあそこにどういった ERP をはめていくのがベストかっていうところで、昨今よく言われているのが、まあ、ガートナーさんが提唱している、まあ、2 tier ERP で、その2 tier ERP の、まあ、オペレーショナルな部分である、まあ、X といったものをここにはめることができるんじゃないですかというふうな、ソリューションになると思います。で今日はですね、そこの、まあ、ファンクショナルな部分ではなくて、じゃあ Azure を使って、であとその昨今そのダイナミクスで非常にその投資が盛んであるそのディプロイメントのプラットフォームであったりですとかプロジェクトの管理の面から使えるまあライフサイクルサービスという Azure 上のサービスを使ってどういったことができるかというところをご紹介させていただきたいと思います。で念のためですね、 X を今日全く知りませんという人のために1枚だけこのスライドを挟ませていただきました。で Dynamics X とはっていうところでですね、これはマイクロソフト製品との広範囲な総合運用性を持つ柔軟性の高い操作性を重視したグローバル ERP ですね。これはなかなか綺麗に一言で言ったなと思うんですけれども、まあ、そんなところですと。で、まあ、このスライドの下の方でも見えてますけれども、さまざまなそのマイクロソフトの、プラットフォーム製品ですね、 SQL サーバーですとか、Active Directory Visual Studio といったもののファンクションを、まあ、できるだけ有効的に活用した上にですね、多言語多通貨のフレームワーク、ERP である X が上に乗ってますと。でまあ、X2012 の特徴である、まあ、その中でのさらにですね、さまざまな業種への対応といったようなものを持っている製品で、今日はですね、ファンクションまでは落ちないんですけれども、ちょっとその、課題としてコントソドラッグの、まあ、その 小売りっていうところもあるので、そこの環境の中での、まあ、小売りのところの、画面もですねお見せできればと思います。おっと、はい、じゃあですね早速ダイナミクス X on Azure と、でこれはタイトルではあるんですけれども、実は非常にシンプルな話であって、Dynamics X2012 というものはもう、2012年からすでにリリースされておりまして、2012の R3 がですね、去年の、年末にですね、リリースされ、あ、今年の5月ですね、にリリースされてますと。で、ここで何が一番大きく変わったかというと、Azure 上でのサポートがされましたというのが大きな、違いになってます。で、Azure 上のサポートで X2012 が Azure 上で動きますよという発表をするとですね、非常にたくさんの方々からまあ、お問い合わせをいただきまして、それってこう SaaS で動くんですかですとか、まあ、ライセンス体系変わったんですかっていう質問たくさん受けたんですけど、実はそうではなくて、これはまあ、ここの、まあ、SaaS クラウドと一言に言った時にですね、まあ、IaaS 要はそのハードウェアを仮想化した IaaSで、あとアプリケーションを仮想化したパースで、実際にもうサービスまで仮想化されているSaaSと、そのまあ3つある中の X はまあホスティングに近い IaaS のモデルとしてサポートされています。つまりこれっていうのはWindows Azure 上の、はい、バーチャルマシンロール上に X をインストールして運用することがサポートされましたよということになりますので、そのまあ最初からですね、インストールされた X がいきなりこう使えるとかですね、もうその実際にその X のアプリケーションそのものはメンテナンスせずに、その機能だけを使いますよというような SaaS モデルではなくて、あくまでもバーチャルマシン上でホスティングされている X という形になりますので、ライセンスモデルそのものは今まで通りということです。ただですね、まあ、ちょっと講談ご説明させていただきますけれども、やっぱりそのIaaS 上で X を展開できるようになったっていうだけでもかなり大きなアドバンテージがありますと。はい、で、ちょっとこれはあれですね、弊社 のサポートの、ページになりますけれども、そのマイクロソフト Azure バーチャルマシン用のマイクロソフトサポートサーバーソフトウェアのサポートっていうところのラインナップの中に Dynamics X も入ってますので、まあ、つまりは Azure 上で Azure の、VM ロール上で X を動かすということがマイクロソフトとしてサポートしてますよっていうところの、一つになります。でこれはやっぱりその他の、まあホスティング環境上で X を動かすのとは、まあ、違うところになります。サポートされていると、はい、で、そうですね、で、じゃあ Windows Azure のバーチャルマシン上にですね、X をディプロイする場合ですね、どういったそのディプロイの方法がありますでしょうかというところの、まあ、スライドになります。で、まあ、簡単に言うと2択なんですね。で、手動セットアップで、手動セットアップというのはまあ本当に普通にその X のセットアップをするイメージですので、まあバーチャルマシンロールの中 の、まあ、その SQL サーバー付きでもいいですし、 Windows サーバーだけでもいいですけれども、それのバーチャルマシンをまあプロビジョニングして、でその上に X のインストール用のまあ DVD なりをこうアップロードして、まあ普通にインストール作業を進めていくと。まあ、これは通常にオンプレミスでやるのと変わりませんけれども、まあハードウェアの設置コストであったりですとか、あとはまあサーバーの OS を買わなくてもいいとかっていったような利点があります。ただしですね、そうではなくて、最近のそのマイクロソフトダイナミクスの中で非常にその投資が盛んなですね、これライフサイクルサービスというものを使うと、いきなりですねそこに X のイメージをプロビジョニングできるっていうサービスがあります。でそれはですね、後ほどデモでもご紹介しますけれども、そのライフサイクルサービスと呼ばれている X のそのさまざまな、その運用ですとか導入を管理するポータル画面から、この形の X をAzure 上にディプロイしたいっていうモデルを選んでいただくと、まあ、数時間のうちに、X のその、まあ、セットアップされた環境が Azure 上に出来上がるというようなことができます。じゃあ、で、まあ、で今日はこちらの、まあ、ライフサイクルサービスのクラウドホスト環境というもののご紹介をさせていただきます。で先ほどからですね、何度かこうライフサイクルサービスって言ってますけれども、これがですね、まあ、何かと言いますと、まあ AX のライセンスを買っていただいたりですとか、まあ、すでにパートナーさんである方はこのポータルにですね、もうすでにアクセスできるんですけども、この中で、その AX の、まあ、ディプロイに関わるさまざまなこうオペレーションを、まあ、完結させていくことができるようなポータルになっています。でこれ自身も Azure上に展開されているサービスで、もう本当に月次で新しい機能がどんどん追加されていっているようなもので、非常にこう、まあ、マイクロソフト の, そのダイナミックスにおける、まあ、投資のですね、投資先というイメージがありますと。でこの中で、まあさまざまな、まあ、これはペルソナ別に書いてあるんですけれども、まあ、プロジェクトマネージャーというのは、まあ、AX の全体のプロジェクトを管理することができますし、まあ、設計をする方はですね、後ほどご紹介するビジネスプロセスモデラーというツールを使って、ビジネスのプロセスをモデリングしたりですとか、開発の担当の方は、先ほどから申しているクラウドホスト環境でこういきなり AX の環境を作ったり、あとは運用管理という観点からであれば、まあ、パッチの検索を自分でできたりですとか、AX の運用状況のですね、まあ、ポータルを見たりといったようなことができるようになっています。で、まず最初にですね、まあ、クラウドホスト環境というものの、まあ、このライフサイクルサービス上のサービスのご紹介をしたいと思います。で、まあ、ちょっとだけさっき の, コントソドラッグスの事例にも戻りますけれど も, もうとにかくですね、やっぱりその海外展開っていうのは、まあ、スピード感、導入にお金かけられませんので、まあ、スピード感が重要ですと。でまあ、ただしですね、じゃあ今までその例えばですね、まあ、検証しましょうといったときに、検証環境を作りたいといったときに、やっぱりですね、その検証環境を作りますといったときに、自前の ID で作るのはなかなか難しいです。じゃあパートナーさんにお願いしますといったときでも、まあ、やっぱりその、まあ、1週間ないしはまあ数週間かかってやっとその検証用の環境というのはできると思います。でですね、今日今からご紹介するクラウドホスト環境というものを使えばですね、5時間で運用可能な、まあ、運用じゃないですね、実際にその検証可能な X の環境というものを Azure 上にディプロイすることができます。で、今このクラウドホスト環境からディプロイできるモデルというのは、まあ、2種類ですね。シンプルな一台構成として、まあ、全部入りのデモ環境というものがディプロイできます。でもう一つが複数台構成ということで、まあ、開発テストがもう実際にできるようなですね、環境もディプロイできるようになってまして、近々ですね、プロダクション用の環境というもののディプロイに関しても、まあ、できるようにしていくというふうにロードマップは出ています。実際にですね、じゃあ実際の実機の方を見ていただきたいと思います。はい、まあ、実機といってもブラウザー上に展開されているものですので、まあ、オンプレミスでも何でもなく、まあ、Azure 上のサービスなんですが、これがダイナミックス、まあ、ダイナミックスのライフサイクルサービスと呼ばれているツールです。でこの中から、まあ、システムダイアグノスティックといって、先ほど言ったようにそのシステムの状態を見るポータルであったりですとか、こちらのクラウドホストエンバイロメントといって実際の AX の環境をディプロイしたりですとか、他にもですね、いろいろと、ツールが用意されています。でこの中でこの左側のプロジェクトというところでは、まあ、プロジェクトプランとして、まあ、いついつまでに何をしなければいけないですとか、誰が何をするとかいったようなものも管理できますので、まあ、プロジェクトのマネジメントから実際のディプロイメント運用、まあ、保守といったようなところまでを、まあ、包括的に Azure 上で管理できるというのがこの、ライフサイクルサービスになりますと。でクラウド、先ほどから申しているようにその AX を Azure 上の環境にディプロイしたい場合は、この中からクラウドホステッドエンバイロメントというものを選びますと。でこれも非常にシンプルで、まあ、これは当然 Azure のサブスクリプションが必要になりますので、まあ、設定でですね、この自分のこの LCS のアカウントとどの Azure のアカウントが紐ついているかというのを事前に設定だけしておいていただければ、ここからですね、まあ、プラスと押します。そうするとですね、自分がディプロイしたい環境の種類というのはもう選べますと。で例えば、Devまあ、開発とテスト環境を、ディプロイしたいですといった場合に、まあ、様々な形態のディプロイ環境を選びまして、まあ、今回はスタンダードの Dev テストをやりたいですと。でこうするとですね、それぞれの Dev テスト環境というのは5台構成でAzure 上にディプロイされます。で、データ DB と AOS というのは AX のアプリケーションサーバーですね。とあとクライアントと、まあ、EP というのはウェブサーバーです。であとドメインサーバーというのが、まあ、分かれた状態でウェブ上にディプロイできますと。で、これただディプロイできるだけではなくて、この中でですね、AOS を当然その その検証環境やテスト環境ということなので、そのアプリケーションサーバーの数を増やしてですね、さまざまなその負荷試験もやりたいねっていったときに、アプリケーションサーバーをですね、もう冗長構成化した状態でいきなりこのテスト、あの Azure 上に VM をディプロイすることができますし、あとですね、あの環境上のですね、ドメインの名前というのも自分の好きな形のドメインにして、ディプロイすることができるようになっています。なので、これってですね、実際にそのエンジニアの方にですね、ディプロイをお願いすると、非常にあのスキルが必要だったりもするんですけれども、もうこういったものは全て自動スクリプト化されて自動化されて、でここから必要な情報だけ入れて NEXT と押せば、数時間後には、Azure のバーチャルマシンがもうすでにですね、Azure 上で作られて動き出しているというようなことになりますと。で今日はさすがに、5時間待てませんので、すでにですね、ディプロイしてある環境ですね、この、環境につなぎたいと思います。でこれはもうしばらく前にですね、もう私があの Azure 上の環境にディプロイしておりますので、ディプロイドということでディプロイ完了してます。でこれあの Azure のですね、あのポータルから見て、ここの中の、バーチャルマシンと見てあげますと、ここにもう一機新しく自分が先ほどディプロイしたマシンというのがディプロイされておりますと。で、ここからですね、接続と、はい、でファイル開くと、ちょっとこの四角のあれが出ますけれども、はい、でここにですね、先ほどのここにもうパスワードももう決まってますので、ここのパスワードを入れてあげて OK としますとですね、でもこういった形で、完成した AX の、環境にアクセスすることができますと。でこの AX の環境というのはもうすでにそのセットアップされてますので、当然デモデータ、これはあのデモの方の環境ですので、デモデータも入った状態で、はい、すぐに検証が始められる状態で、当然そのアクティブディレクトリにもつながってますので、言語を変えることも可能です。はいですね、こういった形でその今までですね、どうしてもその時間がかかっていた、そのデモ環境だったりですとか検証環境っていうものも、あのこのダイナミクス X の、 あのライフサイクルサービスと、あとこの Windows の Azure というものを組み合わせると非常に簡単にディプロイというのができるようになっておりますと。はい、で、こちらウェブにも出てるんですけれども、あの AX2012R3 で今 の、 そのディプロイってやった時にですね、何が一緒にディプロイされるかっていうものをちょっとリスト化したものなんですけれども、当然その Windows サーバーで Active Directory なども全部セットアップされた状態でディプロイされます。であと SQL サーバーも、インストールされて、これも AX 用にセットアップされています。で、リテールの画面も動きますので、シェアポイントサーバーもセットアップされてますし、AX2012R3 の、 そのアプリケーション部分に関してもこれだけのものが全てセットアップされた状態で Azure 上に展開されますので、非常に時間という意味では短縮できると。でここまでできたら、じゃあその、実際の環境で、検証作業を始めていこうというふうになると思うんですけれども、そこがですね、次のトピックである、これですね、システム設計の人が使う、ビジネスプロセスモデラーという機能と、あとタスクレコーダーというものを使って、その Azure 上での AX の検証を進めていけるようになっておりますと。はい、で AX はですね、もともとタスクレコーダーっていうツールが、用意されてまして、これはですね、ひょっとしたら AX すでにご存知の方も、いらっしゃるので、これが何をするツールかといいますと、AX 上で、オペレーションした作業っていうのをこう、録画してですね、で録画したものを、実際のこう、オペレーションマニュアルみたいなものにこう落とし込んでいってくれるツールです。で、 これとじゃあなあの先ほど言ってたこのライフサイクルサービス上のビジネスモデルって何が関係あるのかといいますと、 AX 上でタスクレコーダーでこうオペレーションをある程度こうレコーディングしてあげてですね、そこからこうパッケージ化して Azure 上にアップロードするとビジネスプロセスモデラー上にこういうふうに自動で展開されてビジネスプロセスがモデリングされていきますと。なのでこうやっぱりその導入の過程でですね、こういったそのドキュメンテーションというところも非常にその時間がかかるところだったりするんですけれども、まあそういったものも X ある程度自動化できるようになっています。じゃあちょっとですねここのデモをご紹介したいと思います。はい、こちら、まあ、先ほどの見ていただいていた、まあ、AX の環境になるんですけれども、ここからですね、まずタスクレコーダーのデモをします。で、タスクレコーダーというのは先ほど申したようにその AX の中でのオペレーションを、まあ、自動的にこう、まあ、録画してですね、でそこからドキュメンテーションを生成してくれるようなツールになります。でやり方としては、まあ、ツールの、まあ、タスクレコーダーというのを起動してですね、で、まあ、ちょっとですねここに APQC って書いてあって、もうすでにそのある程度その、タスクのですねテンプレートみたいなのが入ってるんですが、これはちょっと後段ビジネスプロセスモデルのところでもご紹介します。で今日は、まあ、顧客トランザクション確認というオペレーションで、まあ、これを開始として、はい、開始としますと。で例えばじゃあ、まあ顧客のマスターから今日ちょっと詳細省きますけど、まあ、トランザクションを見て、でトランザクションから、まあ、そこからの実際の会計伝票にドリルダウンして、各会計伝票から、まあ、監査証跡ということで一体誰がどのタイミングでそのオペレーションをしたかというところまでのドリルダウンをしたオペレーションをし、ま、今オペレーションしましたと。でタスクレコーダーに戻ってですね停止としますと、今行ったオペレーションというのが、まあ、AX の中で記録されます。でここから、まあ、文書というボタンを、うん、押しますとですね、こういった形で AX の中で、まあ、自動的にですね今やったオペレーション、まあ、どこを押してどういったオペレーションをしたかというのが、まあ、ドキュメント化されます。これは AX にもともとあったタスクレコーダーという機能なんですけれども、この時にですね同時に今やったですねオペレーションというものがレコーディングされておりまして、こういった形ですね録画も同時にされています。なので、まあそのオペレーションマニュアルを作ったりですとか動作検証するにあたっての記録っていうのは非常に簡単にできるようなツールになっています。でそこから、実際のですねライフサイクルサービスの環境に戻りまして、はい、そうですね、この中からですね今ちょっとクリックしたビジネスプロセスモデラーで、これはまあ、X 上のビジネスプロセスっていうものをこう、まあ、Azure 上にですねこう、まあまあ、保存しておいたりですとか、あとはですねそれを使ってですね実際にプロセスのマッピングをするためのツールになっています。で標準では標準というかですね、この LCS 上では AX のもう標準プロセスというのがこの中ですでに作られていて、でそれはもう APQC に沿った形で、作られていますと。はい、でまあ、例えばですね今日の3で先ほど作ったタスクレコーダーのレコードというのをこう、まあ、パッケージング化してアップロードすると、まあ、この中の一つとしてアップロードすることができます。でこれはクラウド上ですので、プロジェクトに参加している皆さんが同時にその実際にビジネスプロセスというものにアクセスすることができるようになっています。で逆にですねこのビジネスプロセスモデラーだけでもすでにその AX のですね標準プロセスというものがマッピングされておりまして、例えば、まあ、実際にですね購買PO を作るというようなオペレーションというものを AX の中で標準でやるといったらどういうビジネスプロセスですかというものが、まあ、すでにこういった形でマッピングされています。でこれクリックするとですね、まあ、この右側にプロセスのステップというのは全部出てまして、でこれクリックするとその実際に AX の中で そのどのオブジェクトでこのオペレーションができるかというところまでできておりますし、先ほどのようにですねこれのビデオというものもここの中でもうすでに登録されております。であとですねここなので先ほどちょっとその、まあ、コントソードラッグの話に戻りますけれども、検証すぐ始めたいといった場合は先ほどのように X の VM を、まあ、Azure 上にディプロイしていただいて、そしてこの、 ビジネスプロセスモデラー上で定義されている標準の AX のビジネスプロセスに沿ってですね、検証を始めていただくということがすぐにできるようになっています。でさらにですね、このビジネスプロセスモデラー上にあるビジネスプロセスというものは変更が可能です。でここで例えばそのマニュアルのオペレーションを入れたいといったらここに入れて、例えば、POの重複管理ということで入れてあげてですね、はい、そうするとまあこういった形で入りますし、それをですね既存のプロセスからこうつないであげるといったようなこともできるようになっています。で、これはですね実は今自分が入れたものっていうのはまあギャップとして認識されてますので、こういった形でその標準の APQC のフローの中からこうフローの中にこういった形でこうギャップを追加していってあげると、まあ、一気にですねギャップリストということができるようになったりもします。まあ、こういったものもですね、やっぱりそのクラウド上にあることで、まあ、皆さんが同時にアクセスして管理するということも非常に重要な、プラスファクターだと思います。はい。じゃあですね、スライドの方に戻ります。ということで、まあ、今ご紹介したのは、まあ、LCS による業務フロー管理ということで、まあ、ライフサイクルサービス上に、まあ、標準で、ある程度 の, その、まあ、AX の標準機能としてのプロセスというものがマッピングされていて、でそれを見ながら AX の、まあ、プロセスをこうAX の標準機能をですねクイックにこう、まあ、検証していくということもできますし、さらにはそこに自分たちの、業務というのをこう追加してですね、でそれを、まあ、ギャップとして管理するということもできます。でさらにこのビジネスプロセス上プロセスモデラーに標準で入っているもの以外のプロセスというものを追加したい場合は、先ほどご紹介したように AX のタスクレコーダーを使ってですね、タスクレコーダーを使って実際の X のオペレーションをまあレコーディングして、それをこちらのビジネスプロセスモデラーにこう上げていってあげるということもできるようになっております。はい、で3つ目ですね、今度はですね、まあ、運用管理の観点からちょっとこのライフサイクルサービスというものの機能を使ってご紹介させていただきたいと思います。で、ライフサイクルサービス、先ほどご紹介したようにこういろんないろんな機能がありますし、これまた日々ですね新しい機能というのが追加されていっています。で運用管理という観点ですと、システム分析ツールというものと、あと一周検索というツールが、まあ、直近では非常に使いやすいのかなというふうに思っています。で一周検索ですね、これはですねユーザーないしは、まあ、パートナー様が、直接ですねホットフィックスの検索ができる、でかつその検索したホットフィックスの中で、差分っていうものも、ビジュアル的に見ることができますし、なんとですね、そのホットフィックスをいきなり直接ここからダウンロードするっていうこともできるツールになってます。でまあコンシューマー的な視点から考えるとこれって当たり前なんじゃないですかって思うかもしれないんですけれども、ERP で、ユーザーだったりですとかパートナーさんがご自身でホットフィックスをダウンロードできるっていうのはなかなか、ないというふうに言われています。で通常ですとですね、まあ、サポートリクエストを上げて、でバグとして認定されて、でサポートの人から、これがホットフィックスですよというふうに渡されたりするんですけれども、やっぱりそこのターンアラウンドってどうしても大きくなってしまいますので、そこをこうギュギュッと縮める意味も含めて、まあ、ここでホットフィックスの検索ですとかダウンロードというのをご自身でできるようにするツールというものが LCS 上で提供されています。でさらにですね、もう一つがシステム診断、これもですねX 上のログファイルというものをですね、こう LCS 上にアップロードしまして、でそうするとですね、さまざまな、まあ、X を運用するにあたってのベストプラクティスですよね、このフラグはこの方がいいですよですとか、まあ、SQL サーバー上の設定をどういうふうにセットしておけばいいですよというものがあります。でそれはマイクロソフト側で日々こうどんどん更新されていきますので、そのベストプラクティスとお客様の持っている今の X の環境というものをこう照らし合わせて、今の状況がどうなっているかというものを見るためのツールになっています。まあ、これもですねシステムダイアゴニスティック的に普通じゃないのというふうにも言われるんですけれども、まあ、これのツールの まあ、良いところっていうのはやっぱりその Azure 上に展開されているということで、日々このベストプラクティスの裏側っていうのが変わっていったりですか、増えていったりすることができるっていうのが大きな利点だと言われています。実際にですね、これも、実際のですね、ツールの方で見ていただきたいと思います。じゃあまずですね、イシューサーチというところから入らせていただきます。で、先ほど申したようにイシューサーチというのは、X の基地の、ホットフィックスであったり、まあ、ノラッジベースという、まあ、どういったその問題が今起きているかというものを、ご自身で検索できるようなポータルになっています。この中のどこだっけ、あ、ここですね、イシューサーチというものをクリックします。で、この中からですね、まあ、例えばじゃあ今そのまあ海外で遭遇しているまあ問題ですよね、導入中に、まあ、導入中でもいいですし、まあ、検証中に遭遇している問題というものをまあ入力します。まあ、例えば、ですね、ファイナンシャルステートメントのまあパフォーマンスに関しての問題というのがありますかというところで、これまあサーチをかけます。で、ちょっとですね、 R2 で検索、はい、そうするとですね、出てきます。財務諸表を出すときに、複数のダイメンションを選択したときにですね、その財務諸表の出力というものが遅くなるというものが、まあ、基地の問題としてすでに上がっています。で、その基地の問題というのは解決されているかというと、実はこれ緑になってますので、もうすでにあのリゾーブド、まあ、解決済みということになっています。で、これをクリックすると、まあ、それを解決するためのですね、まあ、ホットフィックスが、の内容というものを見ることができます。で、さらにですね、まあ、ここからダウンロードすることもできるんですけれども、ここでさらに便利なのは、まあ、ビューチェンジということで、まあ、これクリックするとですね、実際にじゃあそのホットフィックスの中でどこがどのオブジェクトのどの行が変更されて追加されたかっていうところまで見ることができます。これもですね、やはりそのサポートとのやり取りの中でここまでの情報を取ろうとするとですね、やっぱり非常に大きなあのラウンドトリップというのは必要になってくるんですけれども、まあ、こういったものもですね、まあ、Azure 上で積極的に公開していくことによって、まあ、お客様のその現地でのですね、ディプロイメントのスピードをこう上げていくっていうような意味合いがあります。で、まあ、ここからですね、ホットフィックスというのをダウンロードして、まあ、X にアプライするということも、まあ、できるというふうになっています。で、もう一つがですね、先ほどご紹介したシステム分析の方のツールになります。あ、ちなみにですね、このライフサイクルサービスというのはあの複数のプロジェクトというものを作れますので、先ほどご紹介したそのビジネスプロセスモデラーみたいにですね、その一つのプロジェクトの中で、まあ、ビジネスプロセスというのをモデリングしていくということができますし、こういった形でその複数のプロジェクトを同時並行的に管理していくということもできるようになっています。で、ここの中からですね、これですね、あのシステムダイアグノスティックということで、これは自分の先ほどの Azure 上にディプロイした環境ですけれども、まあ、そこの上でどういった問題が起きているかっていうのを、まあ、こういった形でポータルで管理することができます。で、ここでですね、まあ、例えば、まあ、メッセージということで、今ですね、その、まあ、その AX のこのディプロイされている環境の中でどういったメッセージが出ているかと、で、さらにどういったルールがその問題に反しているかっていうところまで出てくるようになっています。あのスナップショットアイソレーションがオンになっていますようですとか、まあさまざまなですね、他のその AX 上で、まあ、やらない方がいいようなパラメータの設定っていうのにされているっていう場合は、まあ、ここに出てきて、まあ、それに対しての是正措置っていうのをやっていくということができるようになっています。で、これさらにですね、まあ、レポートとかってやると、もっと詳細にですね、AX のその環境上でのまあインデックスの状態ですとか、サーバーの状態っていうところまで見ることができます。ちょっとレポート出てくるの遅いですね。はい、そうですね。まあ、こういった形で、X 上のですね、 そのデータの SQL サーバー上のインスタンスで何が起きているかですとか、あとはですね、これはそうですね、マスターデータ上の設定というのがどういうふうになっているかというところまでこうぐわっと取ってきてレポートをそして作ってくれますので、まあ、一つのですね X の運用管理のための目安になるような情報っていうのをここに持ってくることができます。よいしょ、はい、でちょっと戻ります。でですね、まあ、もう一つこちらのツールの中で昨今強化されたものがですね、このアップデートインストーラーっていうツールがあります。でこれもですね先ほどはイシューサーチの中でこうホットフィックスを自分で検索してきて、で変更部分というのを見てですね、まあ、アプライするかどうかというのを自分で決めることができるようなツールだったんですけれども、今度はですねアップデートそのものを、まあ、ホットフィックスの適用をですね、まあ、自動化するようなツールというのも、実は、最近の X では用意され始めておりまして、ここですね、このアップデートツールというのを起動します。でこれもですね、Azure 上と、まあ、X を一回つないであげる必要があるんですけれども、ここで、まあ、ツールの使うことをアクセプトして、ダウンインアップデートを選びますと。で、ここでですね、ライフサイクルサービスに、まあ、ログインが必要になってきます。でここでですね、もうそのダウンロード、まあ、一括でそのホットフィックスというのをダウンロードしてくるので、まあ、どのホットフィックスの塊ダウンロードしたいですかというものを選んでですねそして、まあ、そのこの後ですね、どの自分の環境のどこにそのホットフィックスを当て替えたというのを選んで、で、まあ、OK ってやるとですね、そのホットフィックスのパックを作ってくれて、実際に X にその、ホットフィックスをアプライするということも自動化してくれるようなツールになっております。で、やっぱりこの辺っていうのは今までどうしてもですね、こう SIR 様と一緒にやらなければいけなかったりですとか、まあ、社内でやるにしてもですね、そういった方のそのトレーニングっていうのは非常に高度にやらなければいけなかった部分ではあるんですけれども、マイクロソフトとしては、まあ、X のその今投資している方向としてはやっぱりそういった部分をできるだけまあ軽減しましょうと。で、非常にその海外の X のセッションでもよく言われてますけれども、そのタイムトゥーバリューということで、まあ、X をまあ、ご購入いただいたりですとか、まあ、インストールをしてから実際にその運用可能になるっていうところまでまあ短くしましょうっていうのが、まあ、この、まあ、X を Azure 上にディプロイしたりですとか、今回ご紹介しているこの LCS というツールを使ってできるところになっているかと思います。でちょっとやっぱり予想以上にダウンロードの時間がかかってますので、次のスライドに行こうかなと。ダウンロード終わったら、またご紹介します。はい、で最後のスライドですね。ちょっとですね、X のロードマップ、まあ、と LCS のロードマップについてご紹介しています。で、X は現在ですね、まあ、X2012 というバージョンの、まあ、リビジョン3というものになってます。で、まあ、この R3 においてもですね、非常にそのたくさんの業務機能っていうのは、まあ、追加されてますし、やっぱりその積極的に投資されている部分というのは、まあ、X およびまあその外側との連動というところで、まあ、ライフサイクルサービスで、まあ、Azure の IaaS というふうになっていますと。で、まあ今後もですね、まあ、X2012R3 に対してはやっぱ継続的なファンクショナルの投資というのは行われていきまして、まあ、機能的な部分というのを増強というのもありますし、あとはですね、まあ、ちょっと今日触れませんでしたけど、まあ、モダンアップスですよね。Windows のアプリケーションだったりですとか、Android アプリケーション、まあ、iOS のアプリケーションというところの、まあ、モバイルのところというものも、どんどん出てくるというふうに言われています。で、まあ、Azure の IaaS に関しては、まあ、先ほどご紹介した、まあ、デモ環境およびテスト環境の次として、まあ、プロダクション環境というものも、オプションとして入ってくるというふうに言われています。で、まあ、なかなかですね、情報少なくて申し訳ないんですけれども、まあ、2015年カレンダーイヤーの2015年以降ですよ。2015年かどうかは分かりません。ですけれども、まあ、X7 ですね、次のバージョンの X というものが出てくるというふうにロードマップは引かれています。でこれ自身は、まあ、どういったものになるかといいますと、やっぱりその次世代の UX ということで、まあ、クライアントは HTML5 になるというふうに言われていますし、 今の IaaS だけではなくて、まあ、もう少し進んだ形でのクラウド対応というふうになってくるというふうに言われております。でここで見ていただきたいのは AX7 でもこのライフサイクルサービスというものは、まあ、継続的に投資されていきますよというふうに言われておりますので、当然その先ほどから見ていただいたその LCS っていうツール自体は AX とまあ切り離された世界で、まあその AX の本来の製品とは切り離された世界でどんどん進化していってますので、多分ですね AX7 においてもそういったものをどんどん継承していくっていうふうな流れになるんじゃないかなというふうに思っております。で LCS のでまあちょっと下段ですね、 LCS のまあ今後の展開としては今までちょっと外出しのツールだったんですけれども、あのプロジェクト管理手法のマイクロソフトのプロジェクト管理手法のまあシュアステップですね、これが統合されてきたりですとか、まあ、先ほどから申しているようにまあ Azure 自動ディプロイ環境のまあ追加ですよね。今あるのはデモ環境と開発検証環境で、まあ先ほどから言っているようにまあ今後本番環境というようなオプションが出てくるでしょうと。であとですね、ローカライゼーション情報の追加、まあ、これはどの国にどういった機能があってみたいな情報というのも、まあ、パートナーさん向けのウェブサイトには公開されているんですけど、まあ、そういったものもまあ LCS 上に展開していくというふうに言われています。ちょっと時間がないんですけれども途中まで見せてしまったので、先ほどのアップデートインストーラーですね、アップデートこういった形でインストール選べます。でまあそうですね、でここで、AX のどの環境にダウンロードしたアップデートをインストールしたいですかっていうのを選んでですね、でここからさらに、自分の、アプライしたいアップデートっていうのをこう選んでいただいて、で、その後、自分の環境とのコンフリクトっていうのはここで出てきますので、まあ、コンフリクトを見た上で、まあ、アプライと、まあ、これですね、どのアップデートで、さらにですねこのアップデートを選ぶ中で当然今見ていただいたようにですね、こう従属関係のホットフィックスがある場合は、まあ、これも選んでくださいねというふうな、メッセージが出ます。で、それを選んだ場合にじゃああなたの環境と、どういったコンフリクトがありますかというところまでメッセージが出て、で最終的に、まあ、これを、1本のホットフィックスとしてダウンロードできて環境にアプライするといったような、まあ、ホットフィックスのアプライを簡単にするような、まあ、ツールです。でこれも先ほどのライフサイクルサービスからダウンロードできるようなサービスになっています。はい、じゃあ最後ですね。で、これですね、どうしても入れてくれというふうに言われて入れたんですけれども、まあ多分 AX をご存知の方はある程度お分かりかと思うんですが、まあ、AX 今日ご紹介したソリューション上に必要な製品群といえば、まあ、当然その製品としてのダイナミクス X で、あとはまあ基盤としての、まあ、Windows サーバーと、まあ、SQL サーバーで、もしやりたいのであればオフィス連携用のオフィスが必要になるというふうに言えます。であと、ブラウザーで、まあ、X の機能にアクセスしたりするようなエンタープライズポータルを使う場合では、まあ、シェアポイントが必要ですと。であとは、今日当然その Azure 上でのバーチャルマシンロールとして X を動かしましたので、マイクロソフト Azure の、サブスクリプションが必要になります。はい、そうですね、あとちょうど30秒で終わりなんですけれども、まあ、以上がですね、本日ご紹介したかった、まあ、AX on Azure というところでの、ご紹介になります。まあ、ポイントとしては、まあ、AX on Azure そのものっていうのは、まあ、IaaS ですので、まあ、ホスティングと同じ感じでできますと。でそこで その通常のホスティングとの違いっていうのは、まあ、サポートされてますっていうところの違いになります。でもう一つの AX on Azure の付加価値として大きな部分というのは、この今ダイナミックスの中で非常にその投資が盛んなライフサイクルサービスといった今日ご紹介したああいったツール群によってディプロイを簡単にしたりですとか、ビジネスプロセスの記録をできたりですとか管理をできたりですとかっていった部分で、あとはその運用っていう観点でのそのベストプラクティスと比較してのあのポータルですとか、まあ先ほどご紹介したようなこうホットフィックスをさ検索したり当てたりするといったようなものをまあご提供しているのがまあエクソン Azure の特徴かなと思っております。はい、じゃあ以上ですね、本日のセッションを終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。